皆さんおはようございます。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスタージョンと申します。よろしくお願いします。こちらの配信は本編で話し飛びれたことを話したり、本編宛に届いたお便りを紹介することでおなじみの不定期配信コーナーおまけ配信となっております。で、今回はですね、前回膣胱がん前立腺のポッドキャストについてのエピソードをたくさん聞いた話というやつのおまけ配信となっておりますので、まあ、前回に届いたお便りですとか、あとはそこで話しそびれたこととかで話したいようなことをですね、雑多にお話をしていこうと思いますので、まあ、よろしかったらそちらの方をお聞きいただいた上でお付き合いいただきますようお願いいたします。で、まずはお便りの紹介からしていこうと思います。ツイッターのアカウントネームトリフィドさんよりコメントいただいております。いつもありがとうございます。ディスカバリーポッドキャスト、オンラインだけでフィールドワーク研究できるのは結局本人次第で有識者かくあるべしと思いました。中病原菌鉄オマージュのアートワークにも教授を感じます。紹介されていた某パーツマッサージは西原恵理子さんのエッセイ漫画で見たことがあります。過緊張からの脱力をリラクゼーションとして感じることができるそうで、サウナーが言う整うと似たようなメカニズムではないかと推察しますって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、よかった、一人でもこの10病原菌鉄オマージュのアートワークを作っているというふうなことに気づいていただいただけでも、まあ、だいぶありがたかったかなと思います。まあ、他の方もねちょっと気づいてもらったよというふうな感じのコメントもいただいておりましたので、まあ、この辺はねうまいこと、伝わっていたようで何よりでございます。まあ、今回からですねそういった研究者みたいな目を持ちながら、まあ、ポッドキャストについていろいろ喋っていきたいなとは思ってるんですけども、でもやっぱりねポッドキャストについて喋るのが難しいというふうな話をですね、この後ちょっとしようと思ってるので、その辺の部分についてはちょっともうちょっとお待ちいただければなと思っております。で、あとこの某パーツマッサージはですね、まあ、おそらく膣マッサージのことだと思うんですけれども、やっぱり過緊張からの脱力のっていう風な話を聞くとですね、まあ、あれですね、まあ、初めて、しとねを共にするというか、同勤するというか、まあ、そういう風になった際の女性の振る舞いと確かに似てるような感じはするなっていう風なのも言われて思ったりしておりました。緊張してるところから、なんていうの、デロンって感じになるような状態になるっていう風なのね、私も何回かは見た、何回かっていうとあれだね、あれですけども、まあ、見たことはありますので、そんな感じで確かに整うと似たようなメカニズムが発生するのかもなっていうのはちょっと、言われながらして分かるような気もしますけれども、そうなんですね。ってなるとやってることっていうのはほとんど性感マッサージと同じようなことなのではないかなって思っちゃったりするんですけども、やっぱりその辺の部分は違ったりするんでしょうかね。はい、続きまして、ツイッターのアカウントネームテレクスコさんよりコメントいただいております。いい遊びをしている、映画を見た後などに語っている番組を横断的に聞くことはあっても、トレンドを離れた部分だとなかなかやらないかも。マッサージは中国人のやってるエッチではない叫ぶほど痛いやつがなんだかんだ一番インスタントに効く気がする。エッチなマッサージは田舎にはないって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、私もこのやり方を思いついたのがですね、もともとは映画のタイトルでポッドキャスト検索をしてそれの感想を聞き漁るっていう風なことをやってたりするんですよね。まあ、私それのおかげで結構いろんな映画ポッドキャストとかそういう風なのを聞くようにはしてたりするんですけども、あれもですね、人の感想を聞いて面白かったなっていう風に思うこともある一方ですね、こいつの感想が腹立って許せねえみたいなことをね思うことも結構あるかなとは思います。まあ、これね、私の感想に関しても同じように思われている方いらっしゃることもあるかなと思いますけれども、まあ、けれどもね、そうそう、そんな感じ、いろんな同じものに対しても別の感想を持っている人の話を聞けるっていう風なところでも、まあ、ポッドキャストのこのやり方っていう風なのはなかなか面白いやり方だと思います。まあ、でもね、自分に興味のある単語じゃないとどうしても右から左に流れていくっていう風なことが起こりがちになっちゃったりしますのでね、まあ、よかったらちょっとこんな感じで思いついたことでやってみたら意外と新しいポッドキャストに出会えるのではないかもしれませんねっていう風なところでちょっと次の話をさせてもらおうと思います。あ、そうそう、マッサージの話、中国人のやってるエッチではない叫ぶほどいたやつ、そう、なんか揉み返し起こるんじゃないかなっていう風なぐらいがっつり揉まれた方が確かに効く気はしますね。ただインスタントに効いてる気がするんですけども、やっぱり揉み返しというか筋肉が悲鳴をあめけてる感じとかっていう風なの起こりませんかね。私も何件かそういうマッサージ屋さん行ってて、確かにその1日2日は聞いた気がするんですけども、けれどもなんか筋肉痛と同じ感じで反動が来るような感じがするんですけどね、これは私だけでしょうかね。続きまして、ツイッターのアカウントネーム Q さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。最初びっくりしたけれども面白かった。 内容が内容だけに内容については書かないけれど、ただポッドキャストは聞きたい番組に出会うのが結構大変なので、今後このシリーズでいろんな番組について知れるのは嬉しいって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。なんか気になるポッドキャストとか見つかったでしょうかね。一応ツイッターのツイートの方で、今回紹介した番組については全部スポティファイのリンクやら何やらは貼らせてもらったんですけどね、まあ、いくつかブックマークされてたりとかそういう風なことをやられてたりしておりましたので、皆さんもちょっとそれに合わせて聞いてもらえるといいんじゃないでしょうか。で、今後こんな感じでですね、いろいろ番組は紹介していこうと思うんですけどね、びっくりすることに同じポッドキャストを紹介しなくても全然続けることができるなっていう風なぐらいですね、ポッドキャストたくさんあるんだなっていう風なことをここ最近やりながらびっくりしている昨今でございます。まあ、それでちょっと次回の営農とポッドキャストの配信会まで結構間が空いちゃうかなと思うんですけれどもね、なんせ8月はですね、いろいろとやらないといけないことがいっぱいありますのでね、それもありまして、ちょっと一月二月先になるかとも思いますけども、次回の方も楽しみにしていただけるとありがたいです。では続きまして、ツイッターのアカウントネームサニトラさんよりコメントをいただいておりました。先日まで全身マッサージを受けてましたが、筋膜リリース系でエロ目的ではありません。風俗ではない金玉マッサージについては血液型ゾーンをご使用くださいっていう風な感じでコメントをいただいておりまして、その後でエピソードタイトルとかも改めて伺って、私聞いておりました。で、こちらですね、ポッドキャスト番組血液型ゾーン第156回後編、田中俊之改めトシアン爆誕抗がんマッサージの話という風な感じでねコメントをいただいております。で、こちらのポッドキャスト番組、私結構昔にですね、怪談会をやってるやつを聞いたことがあるかなっていう風な感じの番組ですね。まだやってらっしゃるのかな？本当に老舗のポッドキャスト番組っていう風な感じのことになっておりまして、当時は確か血液型ボーイズだったような気がするんですけどね。まあ、今ちょっとこんなタイトルになって、まだ続けられてるような番組となっております。で、こちらのエピソードの方ではですね、抗がんマッサージをされた経験談を話されておりまして、面白いなーっていうふうに思ったのがですね、抗がんマッサージを受けてる最中にですね、まあ、どうしてもあれらしいんですよね、股間が立ってしまうそうだっていうふうな話を聞きましてね、それを抜きなしのサービスで、エステティシャンの方に見られるのはとても嫌だなーっていうふうなのを、まあ、見ながら思ったそうで思いましたね。で、あと抜きなしのサービスで股間が立った状態のままっていうふうなのを、まあ、自然にしおれるのを待つっていうのは全然できるんですけどね、人の手が介してそれがないのかいっていう風なところを考えると、ちょっと受けに行くの嫌だなっていう風なのを聞きながら思ってた次第でございます。つうわけでこんな感じでちょっとポッドキャストについてのねご紹介とかに関しては、その回のテーマに紐づくものに関しては喜んで聞いたりしようと思いますのでね、まあ、皆さんも何かありましたら送っていただけるとありがたいです。で、こんな感じでちょっとツイッターやら何やらでいろいろとコメントをいただいておりましたので、本当に皆さんありがとうございました。いつもより反応がそれなりにあったというふうなところから考えるとですね、まあ、初回に関しては、まあ、それなりにうまくいったのかななんていうのをね、まあ、ちょっと思ってたりしております。で、こっからはですね、こんな感じでちょっと私ポッドキャストについて喋るっていう風なことをこれから頑張ってやっていきますよっていう風な感じの話をしていきたいんですけれどもね、その前にやっぱりこのポッドキャストの話をするのが難しいなっていう風なことがですね、まあ、今回の配信に紐づいてありましたので、まあ、それについてちょっといろいろと話をしていこうかなと思っております。で、話をする前段にですね、お知らせの方からちょっとぶっ込んでいきますけれども、私ここ最近ノートというブログややら何やらを集めている SNS サービスみたいなのがあるんですけども、まあ、そちらの方でメンバーシップという風なのを始めております。で、こちらの方で私会員向けでなくて、会員向けの音声配信をしたりですとか、そうではない方向けの誰でも読める記事を配信したりという風なことをやってたりしております。で、一応このメンバーシップの料金という風なのがですね、月額500円となっておりまして、で、今年のポッドキャストフリークスでカード出すにした過去音源ありますよね。あれの、例えば私が前に配信をしててほとんど誰も聞かれずに終わったマイナーブラスというサブカルについての番組ですとか、まあ、あとは、農村怪談の幻の第一集という風なのをこちらの方で配信したりしております。で、あとは営農とサブカル会、とか当番組の没会みたいなものはですね、有料音源というか会員向けの音源として配信しているような状況となっております。でね、月額500円、高えよっていう風な感じになっておりますし、あとジョンさんそういう風なことを今までやらなかったし、そういう風なのをやらないことに矜持を感じてた人なんじゃないのっていう風に思われる方もねいらっしゃると思うので、ちょっと言い訳をさせてください。で、 こちらの使い方っていう風なのはですね、というかまあ、こういう風にしている理由っていう風なのがですね、私とりあえず過去音源を聞ける状態にはしてほしい、行きたいんですけれども、広く浅く雑多に調べられて聞けるような状態にはしたくないという、非常にアンビルマレントな状態で公開をしたいなっていう風に考えていたんですね。で、こちらのメンバーシップはですね、とりあえず初月無料となっております。で、これからこのメンバーシップの方に追加していく音源に関しては、例えばいろいろ事情があってボツにしたりですとか、あとたくさんの人に聞かれると怒られるかもしれないなとかっていう風な音源とか、そういう風なものに関してはですね、まあ、こちらの方に、埋め込むような形を取っていこうかなと思っております。で、基本的に私は当番組をご購読いただいている皆さんに向けて配信をしていきたいなと思います。そうじゃないとね、特定キーワードで検索をされて、その回だけ聞かれて、その回だけを聞いた結果激起こされるみたいなことがね、まあ起こるかなとは思っております。特にね、当番組でこの間やりましたそのマッサージ会もそうですけれども、マッサージの回について喋っていた、エピソードについてがたまたまつまんなかっただけであって、普段はもっと面白いのにねっていう風な感じのポッドキャスト番組とかもあるだろうなっていう風なのね、まあ、今回のやつをやりながらよく思ってたんですよね、っていう風なのもありますので、ちょっとやっぱり過去音源とかが検索とかそういう風なので出てきちゃう状況という風なのは避けたいっていう。で、そしてそれを聞くための一旦のハードルとしてね、ちょっとそういう風なのを設けたいという。そう、できれば繰り返し聞かないでほしいなとも思っておりますので、これの正しい使い方はですね、一旦加入をして、必要なものを聞くだけ聞いて、初月無料のうちに退会していただくという風なのがですね、このメンバーシップの正しい使い方となっておりますので、皆さんもぜひちょっとそのような使い方ですね、まあ、ジョンさんの過去回の音源、これだったら聞きたいなっていう風なのがある程度溜まったタイミングでですね、こちらの方に加入していただいて聞いていただけるとありがたいです。で、あと、まあ、この月額500円かかっちゃってね、入ってきたお金に関してはですね、まかり間違って、例えば2ヶ月、初月無料の雑金やめられなくて払っちゃいましたっていう風なものをですね、ありがたく頂戴しようかなと思っております。まあ、頂戴した分に関してはですね、その倍額、私がポッドキャストに投資をするという風な形でですね、番組の方に返金をさせていただこうかなと思っております。まあ、そういう風なのもありましてですね、基本的に私が儲けを出すというふうなことは今後もこのメンバーシップの多いにはないなというふうに思っておりますね。多分売却が機材代に消えていくというふうなことを思うとですね、明らかにポッドキャストをやればやるほどお金がかかるし、あとメンバーシップが増えるほど大変なことになるというふうなのもありますのでね、皆さんもくれぐれも初月無料のうちにやめていただくというふうなのだけ覚えた状態でこちらのメンバーシップ適宜使っていただけるとありがたいですね。で、今回ちょっとメンバーシップの説明がなくちゃくなっちゃいましたけれども、そのメンバーシップの方で公開をしてた記事でですね、ちょっと、やらかしをやってしまったので、それについての話をしておこうと思います。で、ことの発端はですね、当番組を聞き入れてくださったり、あとはT シャツをご購入いただいたことでもおなじみの、ひーふーひふみおさんというふうな方からですね、まあ私が今回のマッサージ会において、調査をしたプレイリストを聞きたいっていうふうな感じでね、まあリクエストを受けて、で、それについて、記事を書いてしまった結果、ちょっとこんなことになっちゃったっていう風なのがあったんですね。まあ、ちなみにこの、リクエストをいただいた方は全く悪くなくて、一方的に悪いのは私だけなんですけれども、で、これ何がやってしまったかっていうと、私はこの記事を書くにあたってですね、ただプレイリストボンと置くっていう風なのもなんかもったいないなと思いまして、今回の、エピソードには含めなかったけれども、まあ、それ以外について、他の番組についても、全部聞いてるよっていう風なのを表すためにですね、コメントを一つ一つつけてったっていう風なことをやってたんですけども、これがですね、書いてる時は面白かったんです。で、公開をして、皆さんの反応がないのに不安になってですね、よくよく読み返してみたら、やっぱり書かなければいいことっていう風なのをたくさん書いてるような記事だったりしてたんですね。っていう風なのも、例は挙げなくていいな、まあ、とりあえずいろいろと全番組について一言二言のレビューみたいなコメントを書いてたんですけども、それがまあ辛辣なものとかね、書かなくてもいいようなものがたくさん含まれていたよっていう風なものなんですよね。で、これをね、今回というか、こういう風なポッドキャストを紹介するものでやっちゃいけないなっていう風なのをですね、私は過去でいろいろと見ていて嫌だなっていう風に思ってたものがありますので、それをねちょっと話をしつつやらないといけないんですけれども、 まあ、過去にですね、ジャパンポッドキャストアワード、まあ、私はノミネートを受けさせていただいたことがあるような、アワード系がありまして、まあ、今現在、当初の目的から外れて、もうほとんどポッドキャスト版のギャラクシー賞にしちゃった方が早いんじゃねえですかっていう風なぐらいですね、プロの独壇場という風な状況になっている、まあ、ポッドキャストのアワードがございますけれども、その初回の頃っていう風なのはですね、結構プライベートでやっている、まあ、私のように儲けもなしに、手弁当で一人でやっているようなポッドキャスト配信者を中心に上げるというふうなことをやっていたんですよね。で、こちらのポッドキャストアワードの方の第1回第2回の方で、その時期にポッドキャストをやられてた方だったらわかると思うんですけども、その当時のポッドキャストアワード本当に評判が悪かったんですよね。なんでこいつらがノミネートされて受賞してんだねんっていう風に思う方もいっぱいいらっしゃったりしたと思いますし、まあどうなんだろうな、まあ私は不満たらたら言ってるようなポッドキャストばかり観測してたので、そんな感想になってたかなというふうに思いますし、であと当時一番ダメだねっていう風に言われてたのが、応募もしてないようなまあそういう風なまあのコンテストみたいなものに応募させられた上に落選通知だけが来るっていう風なところで、まあ憤りを感じてた人っていう風なのが結構いらっしゃるかなと思います。であと当時の振る舞いとして良くなかったなっていう風に思うのが、この選評をされてた方の一人にですね、メチクロさんという風なデザイナーさんがいらっしゃったんですね。でこの方がそのまあ運営をしておりました日本放送のアナウンサーさんと組んで、ポッドキャスト大学というタイトル合ってたかな、このポッドキャストの作り方とかそういう風なのを教えるという風な講座をやってたんですよ。でその際にたくさんポッドキャストを聞いてらっしゃるメチクロさんがですね、まあ、ダメなポッドキャストかどうかっていう風なのは秒でわかるみたいなことをおっしゃられてたりとか、まあ、そのポッドキャストの配信方法を教えるやつで、基本的に上からポッドキャストとかラジオの作り方を分かっていないド素人の皆さんも私と一緒にポッドキャストの作り方を学びましょうみたいな感じの番組を配信されてたというのがあったんですね。まあ、それでね、古参のポッドキャスト配信者の皆さんで、特にね、こういう風なのノミネートに一切されなかったような番組の皆さんがですね、激起こしてたっていう風なのが、まあ、当時あったんですよね。そのポッドキャストを紹介したり表彰したりするっていう風なポジションに立ったりするような時に一番気をつけなければならないっていう風なところがですね、全てのポッドキャストとか全ての作り手に対する敬意を払うっていう風な部分が一番必要な部分かなと思うんです。で、私も今回こういう風なことをやっていて、ちょっと自分でもこういう風な気分に飲まれるなっていう風なのをやりながら分かっていたんですよ。まあ、要は人を一方的に批判するとかジャッジするとかっていう、そういうような気持ちに飲まれてしまうことがあるんですね。で実際これね、ここ最近世界の終わりの人が、ここ最近ではないな、去年か一昨年ぐらいの歌なんですけど、ハビットって歌ありまして、でこちらの方でですね、まあお前がどうなろうとしっちゃこっちゃないけれども、お前に説教するのはぶっちゃけ快楽みたいなことを歌詞で歌ってたりするんですよね。まあ要はそんな感じでですね、何か人について一方的に言うとか、作品について一方的に言うとかっていう風なことって気持ちよくなっちゃうんですよ。でそれに飲まれて、言わなくてもいいこととか話さなくてもいいことっていう風なことを話してしまうっていう風なのはですね、まあどうなんだろうな、ポッドキャストをやる上においてはやらなくてもいいことなんじゃないかなって私は思うんですね。でその悪く言ったり話したりするっていう風なのが面白くなればいいんですけれどもね、そう面白くなくいい感じに、どうも私はそう面白い感じにするっていう風なところまで持ってく腕がなかったりするのでね、まあそれを考えるんだったらそういう風なことはしないと方がいいなっていう風なのをね、ちょっと思ってたりしております。でね、こういう風な感じで、まあこれからもポッドキャストについては、まあいろいろと喋っていこうかなとは思うんですけどもね、自分の配信の中でもちょっと危ないなっていう風に思うような瞬間とかが結構あったりするんですけども、こういう風なのをなんとか避けて、これからもやっていこうかなとは思っております。で、あと、やっぱり前回の配信を聞いて嫌だなとかね、そういう風な部分で思われるような方とかいらっしゃいましたらですね、ちょっと逐一、ツイッターの方のダイレクトメール、まあ、相互フォローでなくても送れるような設定になっておりますのでね、まあ、よろしかったらそちらの方までコメントやら何やらいただけるとありがたいかなと思っております。まあ、あとはね、匿名で送りたい場合とかはですね、まあ、ポッドキャストの概要ページにある Google フォームの方が匿名で送れるような仕様になっておりますのでね、まあ、そちらの方からなんか嫌だなとかそういう風なことがありましたら送ってもらえるとありがたいなっていう風に思っておりますね。まあ、とりあえず今回紹介させていただいたポッドキャストの、配信者の方からはですね、何のコメントも来てないっていう風なところはですね、多分観測 されずに済んでいるなっていうふうに思っております。まあ、今回失敗したなっていうふうに思うのが、アートワークでですね、乳首が出ているっていうふうなところがセンシティブ反省されてるっていうふうなところがありましてね、あのポッドキャストのタグをつけても、ポッドキャストのタグの方に、ツイートが乗らないようになっていたんですよね。まあ、それのおかげで観測されなかったのかななんていうのもね、ちょっと思っておりますけれども、まあこういうふうな、あの特に他のポッドキャストについて喋るっていうふうなことはですね、まあなるべく本人に観測されない方が平和だなっていうふうなのね、ちょっと思ってたりはしておりますね。で、あとお知らせしないといけないようなことは特になかったかな。そうだ、あのどうでもいい話なんですけども、インスタグラムとスレッズを始めております。で、こちらの方のアカウントの方はですね、ツイッターの方で公開されておりますのでね、まあ、よろしかったら、あのまあインスタグラムとかスレッズの方で A ノートサブカルで検索してもらえれば出てくるようになっていると思うのでね、まあ、そちらの方からよかったらちょっと見てもらえるとありがたいです。ちなみにツイッターと何が違うのっていう風な部分なんですけども、まあ、インスタグラム、あの1分程度の切り抜き音声っていう風なのをだ少し流してたりするんですよね。まあそれなのでね、それだけちょっとあの、まあ、よかったら見てもらえるといいんじゃないでしょうかね。で、そんなところで話したいことは全部話をしましたので、次回の予告をしてちょっと今回は終わろうかなという風に思っております。で、次回なんですけども、次回はあの A ノートサブカル会を配信する予定となっております。で、あの今回その A ノートサブカル会で話すのはですね、タローマンという1970年代に放送されていて、ここ最近 NHK でフィルムが発掘されまして、まあ、それはあの、まあ、NHK で放送したり、YouTube で配信したりっていう風にされている特撮作品があるんですね。で、それについて、まあ、いろんな思い出ですとか、あと、私はあの、まあ、本編とかそういう風なところであんまり語られてないけれども、実はこういう作品に影響を与えてたんじゃないかっていう話をですね、延々としております。で、こちらの収録する前だった、そうそう、あの、収録するした後でですね、ウルトラマンブレーサーという風な作品がですね、まあ、ここ最近新しいウルトラマンとして放送されてたりするんですけども、私この作品を見てびっくりしました。ウルトラマンブレーサーはですね、明らかにタローマンの影響を受けている作品なんですよね。で、このどう影響を受けているかというとですね、あのウルトラマンが何を考えているかわからないっていう風なところがですね、非常にタローマンっぽさを感じさせるんですね。で、今回のウルトラマンはですね、特にあの、その変身をする人間に対してコミュニケーションを取らないっていう風なところもありますし、あとなおかつですね、結構威嚇をしたり不思議な動きをして、あのなんかちょっと蛮族というか動物っぽいような動きをするウルトラマンなんですよね。で、そんな感じの部分がですね、すごくタローマン味を感じておりまして、影響を受けてるのかなーっていう風に思って、まあいろいろとツイッター見てたりするとですね、こちらの監督をされてる方がですね、タローマンの VHMS を見て育ちましたっていう風な話をされておりますので、まあ影響を与えてたんだろうなっていう風な感じがしております。まあそんな感じでですね、たくさんのところに影響を与えております特撮作品タローマンについて、次回はたくさんたっぷり話す予定となっておりますので、まあ次回の方も楽しみにしていただけたらなと思っております。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では、1週間後にお会いしましょう。お相手は A ノートサブカルのジョンでした。